皆様おはようございます。本日も始まりました暮らしと政治と私、パーソナリティは滋賀県議会議員佐口芳恵です。さて今4週目になりました第100回迎えましたよ記念を第4回もお送りしていきたいと思います。今日はですね、先週に引き継ぎまして、マダム芦田こと芦田芳恵さんにお越しいただいています。また今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、
先週のちょっと おさらいなんですけれども、はいはい、マダムと私は、2016年に行われた大津市の施策、女性起業家の経営スクールというところで、お出会いしました。で、当時もマダムは先生みたいに逆に起業家を教えてたんで、みんなびっくりしてたんですよみたいな話を先週してますので、またよかったらポッドキャストで聞いてみていただけたらと思います。で、そこで出会いを得まして、でその後もいろんなご縁を経てお出会いしてきたことがありましたけれども、うん、その次にいろんな施策の中でお出会いしてきた きっかけがありましたが、はい、何か印象的なものって残ってますか？
そうですね、思い出深いって言いますと、その当時のやっぱり大津市の施策であった移動カフェっていうのあったの覚えてますか？
ありましたね、はい、大津でなんかでっていうのが DE だって、大津で出会える移動カフェ。
それは何かというと、まあ、大津にいろんな素敵なカフェがあるんですけれども、そこにいろ女性、まあ、これから起業しようという方が多かったと思うんですけど、うん、はい、そういう方が集まっていただいて、でちょっと先輩の私たちが、まあ、ファシリテーターというとちょっとおこがましいんですけども、まあ、先輩ずらしてですね、いろいろお話を聞いたり、まあ、ちょっと相談に乗ったりするような、そういうイベントをちょっと年に何回か、ね、はい、開催してくださってて、そこで佐口さんもファシリテーターとして入ってはったと思うんですけど、は
い、そうなんです、はい、先週お話しさせていただいた大津市女性起業家の経営スクールでご縁をいただいて、はい、でその時に、まあ、マダムはもともと起業をずっと教えていらっしゃいますし、あとやっぱりちょっと背中を押してあげようということでしょうけど、う生徒の中から何人か選んでいただいて、はい、ファシリテーターをさせていただいたっていう、そのうちの一人でとして、
そうですね、
はい、ファシリテーションさせていただきました、まあ、ファシリテーションって言ってもね、プロの方がなさるのっていうよりはちょっと先輩 で、私でもできるかもぐらいに思ってもらう役、
あなたにもできるわよって背中を押す役ですよ ね、 ね、
そうだったんです、うん、素敵なカフェで湖がパーッと見えるカフェで、うん、
ケーキとかも
ありましたよね。ありました、ありましたよね、うん、で何だろう、みんなで5人6人ぐらいテーブル囲んでワイワイと話して、うん、はい、その話を要はこう皆さんがちゃんと全員が話せるようにするとか、うん、何か聞かれたら答えるとか、そういうことでさせていただいたカフェありましたね、うん、
はい、でその時に参加してくださった方の中で、やっぱり今もう何年も経ってますけども、はい、やっぱり自分の道をちゃんと見つけて起業されている方とか、はい、結構いらっしゃるので、
いらっしゃいます
よね、なんか種まきのちょっと手伝いができたかなっていうのは思ってますね。
そうです、そうです、はい、本当に事業規模をやっぱり自由に自分のライフプランに合わせながら、だから中には本当にしばらく休みますって休んでて、はいはい、でもう一回戻ってきましたってやる、うん、この辺の女性の自由さっていうか、
うん、柔軟さっていうか
ね、柔軟さっていうか、うん、なかなかね、私いつも思うんですけど、あれを知ってくださってるマダムだったら共感していただけると思うんですけど、1年単位で行政って予算が組まれるので、
はいはい、
1年、そしてその次の1年で3年以内にみたいな感じで組むんですけど、うん、もっともっと多様で自由なスケジューリングっていうか、人生のね、うん、はい、ああいうのがあるといいなって思いますよね。そうですよね、
女性の場合はやっぱり突然、まあ、例えばお子さんができたりとか、はい、まあ、そういうことがあるので、より柔軟性に耐えうるなんか力を持ってるなっていうのがありますね。ね、
それに合わせたまた施策とかもぜひ女性としては取り組んでいきたいなと思っています。
はい、
で同じようにですね、実はちょっともうちょっと大きめのものありましたよね、
ビジコンっていうですね、
そう、はい、そうです、はい、大津女性ビジネスプランコンテストってい
う、はい、ありました、ありました、ね、これもね、はい、本当に女性起業家のスクールが終わって次の年ぐらいだったかな、そういうのがあるっていうので、
はい、
まあ、結構その当時経営スクールにいた方も皆さんそっちにもうチャレンジしましたよね、は
い、そうですね、うん、半分もいなかった、新しい人も結構入ってましたけど、やっぱり何人か
いらっしゃいましたね、
いらっしゃってね、
うん、
別に申し合わせたわけではないんですけど、あ、まだもいらっしゃるって
来てたみたいなね、
そうそうそう、うん、
でこれも結構今から思うと私たちちょっと頑張ったよねって感じですよね
頑張りましたよねなんかなかなかこうスケジュールがよくわからない、はい、どんなものをやるのかわからないっていう中だったので、うん、こう
まず講座みたいなのがあって勉強するんですよね、プランの立て方みたいなね、
そうです、はい、そうです、でプランの立て方をやって、うん、で結構まだ私言うて人の前でセミナーとか自分で組み立てたものはいいんですけど、プレゼン何分間で喋れみたいなのがなかった ったので、うん、あの動画とか撮りながらみんなで一緒に、はいはい、あのプレゼンの練習をした、うん、あれプレゼンというものは何をするものか分かりますかって言われて、うん、分かりませんってなってたんですけど、人に動いてもらいたいことをやるんだみたいなことをこう、だから自分の中で思いをこうずっとずっと出して、はい、人にやってもらいたい、はい、行動を促すものですっていうのを先生がおっしゃったのを、うん、はい、そうだったのか、上手に喋ることではないんですよ、うん、そうでしたかってめっちゃ反省したのがありました、うん、でもやっぱりしんどかったのはむしろそのあっちですよね、あの恥ずかしいとかいろいろ大変だとかいうのはあったけど、はい、まだまだもうプレゼンすごいスラスラとされてたイメージがあるので、
まあ、まあ私はその、 あの恥ずかしいとかいう段階を通り越してても、ね、あの慣れ、まあ、慣れ、ある意味ちょっと人前で喋ることは抵抗がなかったので、うん、大丈夫で、ビジネスプランを立てるっていうのが結構私はもうしんどかったというか、
私も
難しいなと思いました、はい、
私もしんどかったです、うん、どんな感じです。
いや、あのやっぱりその自分の思いとそれからそれが本当に、はい、まあ、こういう人を対象にしてやりたいっていうのがあるんですけど、それが本当に求められているのかとか、どういう成果が出るのかっていうのを、はい、やっぱりあのふんわりとじゃなくてきちんと表現していかないといけないので、なかなかちょっと難しいなと思いましたね。
確かに、うん、あのいわゆるなんか言語化していくとか ね、 ね、はい、あと事業としての女性起業家にありがちなんですけど、うん、マネタイズみたいなところもすごく難しい、はいはい、私には難しくって、はい、うん、あのまあね、そのマネタイズというかお金が払えない人のことをやりすぎるがゆえに政治家になるというルールとやから、あのマネタイズは多分今やっても下手くそな、
うん、いやいやそんなことないと思
っちゃいますけど、うん、あの辺の私もプランを書くのがすっごいしんどくって、うんうん、あの締め切りがあったじゃない
ありましたね、はいはい、
夜中のもうあの消し有効やったんで、当時はまだね、今はもう9時とかそのまた6時、もっと早くなったかな、あの中央郵便局さんが受付時間早くなったんですけど、当時は24時間
そう時間外窓口とかありましたよね、
ありましたよね、はい、だから0時までに行ったらいいみたいな感じで、ほんまに、まあ、いつも時間、私のことですからいつものことなんですけど、はい、23時50分とかにですね
そんな時間
にそんなに自転車だって言って間に合ったって思ったら、はいはい、あの他に2人おったんで
仲間がいた
みたいな、でもそこでめっちゃほっこりし合って
です、ね、よかったですね、
はいはい、だからそういうことをやらせていただいた、そうそう
もうあれもでもすごい勉強になりましたね、
なりましたですね、でもうその他この時もその後のアフターケアとかもあったり、はい、あとフェイスブックページ、これマダムが時々ね、はいはい、投稿してくださって、
まあ、作ったりとか、うん、はい、あのその時のやっぱり方たちも、まあ、あのビジネスプランコンテストも、2、3年続いたと思うんですけれども、うんうん、やっぱり今大津で活躍してらっしゃいますよね、いろんな意味でね、
そうなんですよ、うん、あのいろんなやっぱ多様な段階の女性が入るので、あの中にはあの講師として来てらっしゃったりとかした、はいはい、スタッフ側で行ってらっしゃって、また今女性の起業家を県で、はい、あの違う地域で育ってくださってる方もいたりとかで、多様だったなと思います。
だから滋賀県近辺の女性のその層の厚さっていうか、
あ、そうですね、
うん、素晴らしい女性の方がたくさんいるんだなっていうのはすごく思いました。
思いましたよね、すごくすごい、はい、ちなみにあの当時の私を知ってる方って、はい、むしろ今少なくなってるんですけど、
その話していいんですか
ドキドキドキぜひよろしくお願いします。
当時はですね、まあ、佐口さん本当にまだお子さんも小さくって、はい、もう本当にその子育て真っ最中なのにそこまで頑張るかっていう、その企業スクールの時からもそうなんですけど、特に美事校の時はやっぱり時間の制限とかもあったし、ボリュームもすごかったので、あの結構しんどそうだったの印象が残ってるんですよ。でも
フラフラになってましたよね。
そうです、なんか大丈夫っていう感じで、もう適当にして寝たらみたいな、なんかほとんど 寝ないで起きてるような時もあったと思うんで。
ありましたね、あれ、うん、今も変わらぬ生活をしてる気がして、どんな肌がボロボロ。
いやいや、いやもう今はもうすごいもう美しくなられて、
ありがとうございます、ラジオでよかった、
美貌に磨きがかかってると思う。でもね、本当によく頑張ってるなと思って、はい、で私なんかもう年齢もちょっと上ですし、あの子供もいないので、そんなあのなんていうんですか、自分のことだけをしていればいいような状態だったんですけど、もうあの尊敬してました、うん、でもなんか心配もしてた、正直言って、ね、大丈夫かな、なんか体壊せないかなと思って。
いや、もう尊敬なんて言っていただくと逆ですって話なんですけど、うん、私はやっぱマダムといろんなところでお会いしていて、うん、なんかすごいあったかい方なんで、
嬉
しい、本当にもうなんていうかな、こうお姉様じゃないけど、なんかこうすごいなんかね、はい、ちょっとここで言うていいかどうかわからないみたいな、あんまり言いませんけど、
い
ろんな悩みをね、ビジコンの後になってます。
あの、まっすぐ帰るのがちょっともうね、
そう、
いやで、しんどいし、もうちょっとそこでお茶していこうかって感じでスイーツ食べに行ったりしましたよね。
そうです、
ね、
で私くどくどくどくどくどくど言ってるのはまだ嫌な顔一つせずにですね。
いやいや、全然嫌じゃなかった、うん、もうまあでも何もね、その力になれないけど、もう頑張らなくていいやみたいなことは言ったような気がします。
そうでしたよね、うん、でもちょっとあれのおかげさまで、ほんまにちょっと肩のなんか2人ぐらいでずっと言ってた たい時にめっちゃ煮詰まってたんですけど、肩の力が抜けてすごい助けていただいたなっていうのは、
まあ、
私もすごいそう、なんかこうやってお話してる間にいろいろ思い出してきますけど、思い出しました、ね。でその後だいぶしばらく空いてたんですけれど、今日の番組を私がまた復活させていただいて、はい、やっぱご縁が深いんだなと思うんですけど、今また同じようなか違う活動を始めさせていただいたんですよね。
そうなんですよね、まあ、偶然というか必然というか、また久しぶりにゆっくり会う機会が一回だけね、はい、議員になられてから電車の中で会ったことあるんです、うん、あ、お会いしましたね、はい、でもねその時のことをちょっとお話しますと、はい、声かけようかなと思ったんですけどね、電車の JR の電車の中でね、はい、もう一心にパソコンかタブレットを見て勉強してはったんですよ。でその姿見てね、あ、もうすごいなと思って、あ、やっぱり佐口さんすごいと思って、もう声をかけずに後でメッセンジャーで、いたでしょうって送ったんですけど、
そうだった、うんうん、そうだった、電車の中でこんにちはじゃなかったんですよね。
そう私は見て気づいてたんですけども、本当にねもう一心不乱に勉強されてたので素晴らしいなと思って、
いや、ありがとうございます、なんかちょっといっぱい褒めていただいて恥ずかしいけどめっちゃ嬉しいです、
は
い、
で今のね今回ね今年は結構会う機会が多くて楽しいですよね。
そうなんです、はい、というのがいろんな課題をやっぱ暮らしと政治っていう名前についてるみたいに近いよねっていう意味で言うと、なんかもっと違うアプローチないかなと思ってる中で、いくつもやってるんですが、そのうちの一つがお茶、滋賀県は素晴らしいお茶の産地なの で、はい、でその時に素晴らしい茶農家さん、農薬とかをも使わずに、有機の日、有機って言ったらあかんのかな、すごい牛腐、自然な飼料、肥料で育てらっしゃってるお茶農家さんのお茶をちょっと広めたいよねってなった時に、別の知り合いの方とそれを相談してたんですよ。そしたらなんかいい人いますよね、いますよねってなって、そこで登場するのがマダム
私みたいな。私もねお茶はもともと大好きだったんですけども、はい、そういう滋賀県のためになること何かできたらいいなっていうのはずっと思いがあって、滋賀県大好きなので、はい、で、具体的にでもやるって言ったら何かなと思ってた時にお茶っていうキーワードが出て、はい、でしかもそこに佐久さんっていうのが漏れなくついてくれ
て、ありがとうございます。
やりますやりますっていう感じだったんですけども、
ありがとうございます、はい、本当にこのお茶のイベントもこのまたあるんですよね、
はい、8月の3日なんですけれども、瀬田の関松庵という茶室があるんですけど、そこの広間の方で茶室で楽しむ朝宮茶会というのを開催します。でまだちょっとね詳細決まってないんですけども、どなたでも気軽にもうお茶のことなんか知らないという方でも、もう気楽に来ていただけるお茶会ですので、
そうですよね、はい、正座とか心配しないでいらしてください。8月3日、はい、皆さん開けておいてくださいね、はい、この2人にお会いいただけたら嬉しいです、
はい、
さ あっという間にお会いの時間となってしまいました、今日は本当にありがとうございました、
ありがとうございました、楽しかったです。
本当に聞いていただきましてありがとうございます。102回を迎えましたが、これからも頑張っていきたいと思います。パーソナリティ佐口芳恵がお送りいたしました。来週またお会いいたしましょう。